書第2章の28節から35節。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。今日はクリスマスイブがやってきまして、2013年のクリスマスもですね、いよいよクライマックスへと突入してですね、明日の朝の礼拝がですね、クリスマスのですね、まとめの礼拝になると思います。イブの礼拝を迎えるとですね、嬉しいような気持ちなんですけど、やっとここまで来たかというですね、で心残りがあるような気がしてなりません。クリスマスは教会にとって一番伝道できるチャンスで、一番忙しい時期にあたりますけども、毎年クリスマスをどう迎えるようかというふうにですね、やっぱり思うんですね。巫女の誕生をお祝いするという目標に向かうのが一番、いいんですけども、なぜかやっぱり教会ってこの時期は忙しいので、なんかそれをなんか実感する前にですね、クリスマスがいつも終わってしまうなという、そのような思いもあります。イエス様を出産した母マリアは律法の定めに従って、その子を主に捧げるためにエルサレムの神殿に今日はやってきている記事です。そこでシメオンという人に出会います。彼は正しい人で信仰がつく、聖霊が彼にとどまっていたと聖書は書いてあります。シメオンは母マリアに神様によって定められたイエス様の受難を予告し、母マリアもそれを目撃するという予言をですね、今日いただくことになります。シメオンがですね、イエス様、幼子イエス様に会った時に、もう私はですね、この世を去って天国に召されても構わないというですね、歌を歌ったというか、告げた。それをですね、実は礼拝のですね、一番最後に私たちは毎週歌ってるんですね。私は主の救いを見ましたというヌンクデミテスという、あれはシメオンの参加で、だから毎週私たちはイエス様に出会ってもう死んでもよろしいという、そういうことをですね、礼拝の中で言ってるんですね。そのシメオンがですね、今日イエス様のお母さんにですね、あなたもですね、剣でですね、胸を差し突かれますというですね、その予言をしたという。実はその予言の言葉の通り、エルサレムのですね、十字架のですね、横に額に入った人形があるんですけど、マリアさんの人すごい美しいマリアさんですけど、心臓にですね、剣が刺さってそこから血を流している像がそこにあるんですよね。もうなんでこんなところにあるのかなと思ったら、このシメオンの予言がここで成就したってことを表すためにですね、そこにですね、置いてやって、そういえばクリスマスっていうのは巫女の誕生をお喜びする時なんですけど、でもイエス・キリストは十字架にかかって死ぬために生まれたんだってことをもう一回思い起こせっていうことだろうと思います。先週ですね、ペットと共に生きるというですね、ラジオ番組があったんですね。で、どんな番組かっていうと、最近ペットロス症候群が話題になっているじゃないですか。で、ペットロス症候群っていうのはですね、聞いてみると日本人にすごい多い現象なんだそうですね。欧米人にはこのペットロス症候群っていうのはない、あんまりないんだそうですね。で、もともと日本人の感性がですね、ペットロス症候群を生んでいるですね。食べる動物とペットとこう区別できずにですね、その境界線を曖昧にしてしまうのが日本人の感性だそうです。それで欧米の社会はですね、神様がですね、食べる動物とペットを区別して作られたって考えてるって、そりゃそうでしょうと思うんですよね。 だからこの動物の全てに死が与えられているって考えるんだそうですね。で、死ぬという前提のもとにですね、今この動物とどう接するか、共にどう過ごすかということを考えられる。でも日本人っていうのは食べる動物とペットと区別でき、まあ、ウサギなんかそうなんですよね。ウサギとかニワトリとかですね、鳥とかそうで、だからですね、その動物ペットが死んだ時にですね、すごいペットロス症候群に陥るのだ、もともと動物との相対し方を知らないのだっていうような話をこの前ですねラジオでしていました。ですから、まあ、死ぬっていう前提のもとに今どうこの動物と接するか、そこには十分に愛を注ぐ形っていうと、もう一度考えた方がいい、まあ、その十分に愛を注ぐ、その時愛を注いでいればペットロス症候群にはならないという、そういう話だったので、そう思うとですね、今私たちはこの生まれた巫女に対してどう接するのかっていうことを今日は問われているのでしょう。まあ、イエス様の母マリアは全てを心に留めてたというふうに聖書は書いてあります。神様の子供であるイエス様に我が子でありながら従っていくと人生をマリアは歩まなきゃいけませんけど、しかし全てを心に留めるしかなかったんだと思います。シメオンの予言を通して受難を知った母マリアでしたが、その予言のゆえに今を生きることができた。この御子こそこの人類の罪をあがなうために生まれたという、そのことを受け止めることができたのは多分母マリアだけだったのかもしれないと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。聖霊の豊かな祝福によって今日は私たちはクリスマスイブを迎えています。今晩この教会でもイブの礼拝を行いますが、どうか一人でも多くの人たちがここでイブの礼拝を守り、またこの教会が満ち溢れる人々によってクリスマスの賛美歌が歌われる時をあなたが与えてください。この世、御子イエス・キリストが生まれた日、どうか主よ、あなたが十字架のことを背負いつつ私たちのもとに来られていることをどうか知ることができるようにしてください。今日もまた大江教会、宇都教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族をお守りください。また、ハレルヤ書店で働く一人一人をどうか祝福のうちに守ってください。病床にあるもの、悩みのうちにあるものにはイエス様が共にいて寄り添い、御言葉によって癒し導いてください。今日も私たちに与えた働きをなすために聖霊の豊かな祝福を与えてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。